バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第369回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは U15 において部活動の存在意義を勉強しないでクラブか叫ぶコーチ、マジクソ岸です。
今日バスケをしてきたので現在膝をアイシング中のモギチです。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
今日バスケしてきたの？
はい。
おお、いいじゃないかい。
はい、暑かったです。
暑かったよね。
やばかったです。
今日すごかったよね。
はい、
ほんまにこれからまで暑なると思ったらゾッとするけど。
そうですね。
ねえ、いやいやいやいやいやいや、今日は何で行きましょうか。
まあ暑いインターハイにしましょうか。
行きましょう行きましょう、
はい、
インターハイはどうしよう。結果ザラザラと行きましょうか。
そうですね、うん、鹿児島インターハイ。
鹿児島インターハイ、うん、令和元年、
八村塁が来たらしいですね。
もうそうなの？へえ、それはそれは。明星のコメントしあんまりしなかったのに。
明星の選手たちと一緒に写真を撮ってるんですけど、
うんうん、
その写真に写った八村選手よりも大きい明星のマネージャーが話題になってますね、
うんうん、あ、マジかよ、
はい、
それ俺もなんかツイッターで見たな。
はい、本当にでかいんで私もあれ先生かと思っちゃいました最初。
ああ、そう、
はい、
マネージャーなんや。
マネージャーなんかと思って。
へえ、面白いなそれ。
私は詳しく知らないですけど割と有名な、
うん、
有名みたいですね。
ああ、そうなんや。なんでプレーはしないのな、はい、そんなでかいのに。
まあなんかあるんですよ
ね。なんかあるのな。
はい、
よしよし、ではでは結果をちょっと話していくけれども、1回戦からいったらいいよね。
1回戦は何より好カードって言われてたのが、
うん、
北陸対市船ですよね。
おお、それ。なるほどなるほど。1ピリ26対21北陸、2ピリ22対22同点から21、うん、24、3ピリが市船、
うん、
これで、微妙に北陸がちょっとだけリードしてるのか。3点差ぐらいで、
うん、
3、いやもうちょっと、の 2点差とか3点差ね。で4ピリ22対19北陸ということで、うん、91対86の北陸が勝ちていますね。うんうんうんうん。
で北陸って、
うんうん、どうぞ、うん、
北陸ってまあもともと常連で、うん、まあ、有名な学校ですけど、
うん、
割とそんなにこう注目選手が誰々っていなくて、
うんうんうんうん、
優勝候補に名前が上がってこない時の方が逆に強かったりしますよね。
ああ、なるほどね。
例えば何年か前に育英が、うん、あのウィンターカップで藤本選手とかいて強かった時に、
うん、はいはいはいはい、
あの時北陸ベストフォーまでいたじゃないですか、シェイク・ケイタ選手とかいて、
うんうんうん、二上選手とかね、
うん、でも下馬評ではそんなに評価高くなかったんです
よね。あ、そうなんや。
なのにあのとこまで行っちゃって、
うん、うん、確かに、
まあ、常連校だからダークホースっていうわけじゃないんだけど、
うん、
うん、まあでもね、2回戦でここと当たるから負けちゃうかななんて思ったらそこに勝って逆に勢いつけて
リ
フォームしちゃうとか、
うんうんうんうん、
なんか今年も今回のインターハイもちょっとそういうような予感がしないでもないなと、
うんうんうんうん、そうだね、
うん、
なるほど。他は見とかなあかんやつない？東海大諏訪とか新田。
ああ、そうですね、うん、そこは東海大諏訪ですよ ね、 で
もね、これはもう東海大諏訪がぶち切ってたね。
うん、
うーん、あとはどこだろうな。
1回戦だとまだちょっと分かんないですけど ね、
ね、まあ1回戦の第3試合、
はい、
県立一ノ関工業対報徳、
うん、
うん、圧倒的61対98、
うん、
いい滑り出しを見せた報徳でございますよ。まあ次々やっていってるわけですけれども、
うん、
うーん、あとはどこかな。
野城が気にはなりますけどね。
おうおうおうおう。
でも野城はシードかな。あれ、
シード
じゃないか。
野城はシードじゃないでしょ。
そっか、初戦どこだったんだろう。
初戦見ましょうか、野城、
はい、
あれ能代シードなのかな、今ちょっと見てますね。能代能代能代能代は県立戸浦、
あ、豊浦ね、
豊浦、
はいはいはいはい、
対能代55-79能代、
うん、
うん、というところでございます。これは2回戦なってるな、ということは能代はシードか、
うん、
うんうんうんうん、能代シードなのか、出てこないぞ。あった、ああシードだね、中シード、
うん、
うん、そうだね。で2回戦はやっぱりこれでしょうね、桜ヶ丘と報徳、
そうですね、
うん、
まあ、今年桜ヶ丘ディフェンスの評価が高くてね、
うんうんうんうん、
富永くんがいなくなったことで今度はチーム力で勝負っていう形で、
うん、
特にチームディフェンスっていう、
うん、
そういう前評判が、
うんうん、
ね、結構高かったですけど。
なるほど。1ピリ15-21報徳、2ピリ9-20報徳、3ピリ15-21報徳、4ピリ16-14桜ヶ丘、終わってみれば55-76報徳ということになっています。21点差、
うん、まあ留学生がいるだけでね、守備力上がるっちゃ上がるところもあるんでね、
うん、
点取るのが大変ですよね。
そうやな、
まあ何よりもね、
うんうんうんうんうん、そうだね。
あと2回戦かなんかで、あれどことどこだったかな、120何対110何っていう試合ありましたよね。
ありましたね、開志国際と羽黒山形。
あ、そうだ、
うん、これは結構な記録だけど、育英対十数年前の育英対弘前実業が多分インターハイ記録だったと思うんですけど、128-113っていうゲームで育英が勝ったこと
が、それは上回ってますね、
うん、多分あれがね
記録上ですね、
うん、そう、これもすごいゲームだね本当に、
うんうん、
うーん、
まあね、ディフェンスしてんのかってなっちゃいますけど、
うんうん
うんうん、そうなんでしょうねこれはね、
うんうんうん、そうだね、
圧倒的な決定力を持ってるから、ディフェンスしたところで取られちゃうってことなのか、
うん、
ラン&ガンなのか、
なんなんやろな、うん、とにかく弘前実業は、あの時の弘前実業はスリーがとにかく刺さってて、
はい、
まあ、それ最初から分かってたことなんだけど、
うん、
で育英はブレイクで結構得点取ってたんだけど、相手のスリーがものすごくて、
で
相手入る、落ちたら育英リバウンドブレイク、相手入る、まあ落ちたら育英リバウンドブレイクみたいな、
なるほど、
そんなゲームの展開でものすごい得点取り合いましたね、うん、
なるほど、そういう、うん、まあ嫌でも早くなりますね。
そうやね、結局オフェンスターンも全然、当時30秒だったけど全然30秒使わないから、
うん、
隙間さえあったら打つ、育英が速攻走って得点取るっていう、うん、この相手とマイチームのなんか、なんていうのかな、1ターンが本当30秒ぐらい、
あ、
うん、もう15秒以内に多分どっちもシュート打ってたと思う、
うーん、
ものすごいゲームの展開でしたね。
まあでもこんだけのチームが揃うんでね、たまにこういう試合があるとそれはそれで魅力的に映りますね、
うん、うんうんうんうん、うん、まあ面白いでしょうね、
うん、
さて今日のゲームですけど、
はい、
東光対延岳っていうのも面白かったよね。
そうですね、今日は接戦が多かったみたいですね、3回戦、
3回戦
ベスト16の試合ということか、
そういうことでね、8掛けの16、う
ん、はい、
これ61-69で東光対延岳、延岳が東光を下しています、
うん、
うん、 そしてその次にあったこれも注目カード、北陸対明星、
これ
ね75対70で北陸が明星を下しています。
これ確かね1ピリで北陸が大量リードしてたんですよね、
22
対いくつとか、
22対8になってます。
それが2ピリかなんかに結構点差詰めて、
うん、
そこからずっといい試合になってたんですよね。
なるほど、
負けちゃったか、まあ、私もねちょっとこの前、あの山崎イブ君のこととかね、明星は今年ちょっと面白いんじゃないかって話はしたんですけど、これ散ってしまいましたね。
そうだね、
まあ、でも明星は冬強いですからね、
ここ
からまた冬までの間に変わるんですよ。
ああそうなんや。
春や夏全然ですねって言ってたチームが冬には決勝まで来たりするんで、これはますます、またこの経験で、また今度弱点が見えたってところでそこを強化していくっていうね、負けをちゃんとプラスに持っていくような形でやっぱりチーム作りするチームだから。
なるほど、
ち
ょっとね明星は山崎イブ君と心中したような形跡がこのレコードから読み取れますが、まあ3が11分の1なんですよね。
ああそうなんだ。
でこれはイブ君ちょっとショットが乱れたっていうところがあって、これが刺さってればもう簡単にいく可能性もあるんだけど、これがバスケットなんでしょうね。
もう一人菅野ブルース君とかもいますよね。
菅野ブルース君いますね、はい、
この子も見ててうまかったです
よね。そうだね、結果的にはやっぱりチームハイですね、山崎イブ君。それでも、ミドルも来てるしフリースローもよくもらってるんで、結局ドライブ行ったりリバウンドからのセカンドショットでフリースローが7の6、もう7の6の時点でこれシューターって分かりますよね。
まあそうですね、
そうフィールドゴールが9の5、そして3が1 11分の1でトータル19得点のチームハイタイですね。4番の小川くんっていうのが結構取ってますね、19得点、
まあ、マークに合ってましたねかなりね、間違いですね。
そうだな、
いいし、
そんなことでございます。山崎イブ君、山崎イブ君3年生よ。
1年生ですよ。
1年生なの。
はい、
一番出てるけど。
そうですよ、この前話したじゃないですか、1年生ですよ思いっきり。
そうやったっけ、1年生言ってたな、そうやな、ほんで注目してる言っててんな。
そうです、
もうどう見てもこうレコードからは3年生としか思えないね。チームで一番出てる、2番目に出てる人でも25分やのに、イブ君36分47秒出てる。
まあ外せないですよね、
ほぼフルやな、すげえな。へえ、エッグ190ぐらいあるんだっけ、196だっけ、
このぐらいありますね。
でかすげえなこの選手、えぐいな
ですね。
さて次、土浦日大と福岡第一がやってます。
はい、
これが91対62福一ということになっておりますが、これはどうだったんでしょうか。
まあ格の違いはやっぱり
ありましたか、
見せつけられちゃった感じだと思うんですよね。
なるほど。
土浦日大は関東でも優勝できてないですから、一戦に負けて。
ああそうかそうかそうか、
だからもちろん鍋田アレン君とかね、すごい子はいるんですけども、まあ正直福岡の敵、福一の敵じゃないだろうなっていう感じはしてた。
あそう、圧倒的だな、
うん、
まあ福一はね外国人留学生3人今入れてんの。
あ3人いるのか。
3人ってあんま見ないね。ベンチ入りするのは何人までとか決まってるんだっけ。
福 2人じゃなかったですか、決まってるかどうかあんま詳しく調べてないですけど、どっちみち2人同時に出れないっていう時点で、多分2人までなんじゃないのかなとは思いますけど、あるいはコートに出れるのは1人までっていうルールだけ決まってるのかもしれませんけどね。
1人ハーフかもしれない、クベマ、ジョセフ、スティーブっていう名前になってる。
ああ、なんかそれは沖縄かなんか出身のハーフの子だったりするのかもしれませんね。ああそうだ、月バスに見れば乗ってるんだ。
あ、そう、
出身校がどうこうとか乗ってるんですけど、今ちょっと手元にないので。
なるほど、また見とこう。
乗ってるんですけど、はい、
でクベマ・ジョセフ・スティーブ君26得点チームハイになってますね、60番。
あ、でもスティーブが留学生かね、60番のあれが大黒柱のセンターですからね。
ああそうなんや、
はい、
なるほど。そして次、
はい、
どこかな、報徳対九州学院。
まあ、これはもう報徳ですね。
まあね、でも九州学院は大阪1位の関大北陽っていうところ破ってきてるからな、どうかなと思ったけど、圧倒的に報徳80対67ということになっています。
九州学院って1回戦負けはしないチームなんですけど、大体8掛けとか16掛けぐらいで負けちゃうパターンが多くて、こうなんていうんですか、ちょっと言い方よくないですけど、波の選手でこう成立してきてるチームだから、やっぱりもう一戦級のいるチームと当たっちゃうとなかなか勝てないっていうところはあると思うんですよね。
なるほど、
はい、
はい、次、実戦と広島南。
ここね、実戦行くかなと思ったん
ですけど、俺も実は実戦行くかなと思ってた。
三谷三四郎でしたっけね、なんか上手い子いますよね、
前順にいるよね。
はい、
で、
まあ実戦は実戦でね、江原っていう有名な子いるんですけど、まあ、どっちもバランスの取れたチームだと思うんですけどね。広島みなみの方が勢いがあったのかな。
やっぱこの三谷圭志郎くん、
はい、
37得点取ってますけど、これが止まんないんだろうな。
まあ止めらんないでしょうね。37点取られたってことはもう全然止めらんなかったってことですよね。
すごいよね。
ですね。
実戦だって結構キャリア組でしょ。
まあ中学からね、強いし、いい選手取ってますし。
なあ。
中国にはて、あの中学にはテーブスカイクの弟のね、リムスしね。からもど
ん
どんいい選手入ってくるんじゃないかと思われています。
いや、楽しみなんだけどな。まあ南盤石屋は今年は強いぞ。
ちょっと強いですね。でこれが、勝って次報徳と当たるということですね。
そういうことです。そしてし、次高知中央対能代、65対70で能代が勝ってます。
まあでもね、やっぱ留学生の高さがあると思うんで、よくリバウンド頑張って、多分リバウンド頑張ったんでしょうね。
そういうことやろうな。
リバウンドで結局負けちゃったら高知主要ペースになっちゃうってことだから、多分スピードだけじゃなくてリバウンドでも多分
頑張ったよね。
同じぐらい攻めて負けるっていうふうにはなんなかったんだと思うんですよね。そうすることで攻撃回数で上回ってっていうことだと思うので、
そうだね。
ま
あでも留学生にも結構やられてるけどね。
まあしょうがないですね。
高知中央はここ頼みのところがあるのか、ほぼ全員が一桁の中、一人35得点取ってますね。
ああ。
あとはチームセカンドスコアが10点やから、あと4、8、10、2、6とかそんな。
まあそうですね。
それで65点を取ってるから、やっぱりちょっとアウトサイドに難があり、そこの城がついたんでしょうか。
まあそういうことでしょうね。
まあ、逆に言うと能代はこの35失点この先を見据えるとちょっと厳しいところがあるね。これはもうちょっと抑えとかなあかんかったよね。
そうですね。
はい、次中部第一対開志国際。
これ読めん。
これはね、読めないっていうのが正解ですね。62対65、開志。
そっか。
そうやね、ずっと、1クォーターから4クォーターまでずっと接戦。
いや、まあ一番の好ゲームだったんですね。
そうやね。で、まあ今日の組み合わせが出るわけですけれども、今ベスト8が出揃っています。
はい。
4試合。
はい。
そしてそのカードは報徳対広島南。
うん。
延べ学対北陸。
うん。
福市対東山。
はい。
で能代対開志国際と。ことになっております。準々決勝のカードが出揃いました。もうすぐ、まあ今年日付か、あ、今月、今日は日付が変わってるんで、もう今日ですよ。もう楽しみ、これ
ベスト8をこう全部見たいですね。
なあ、
あれ今インターハイテレビ今年もまた見れるんです。
インハイ TV、 あ、ちょっと僕存じ上げません、すいません。
あの去年ポカリセットのコマーシャルばっかブワーってね、見ようとすると必ずそれを見る羽目になるという、
そうそうそうそう、
羽目になるっちゃいけないけど、ただで見させてもらってるわけなんでね。
どうなるんだろうね、今年も見れるのかな。
インハイテレビ多分やってんじゃないかと思うんですけどね。
見たいね、見たい見たい。いや、これは明日も撮りたいね、バストラ。
そうですね。
楽しめるんじゃないでしょうか。
はい。
一方女子。
女子。
女子ちょっと見とく。
これね、関東で優勝したアルセイヤ湘南がどうなるかっていうのを私すごくねちょっと期待してたんですけど。
よいしょ、女子を行きますよ。よこして、はい、1試合目のカードからいきますか。どこやろうな、はい、ちょっと兵庫県言わしてね。県立小林対市立尼崎。98対56県立小林ということになってます。宮崎強いね。
強いですね。
あの一山に40点開けんねんからな。42点。素晴らしいな、すごいな、強すぎる。圧倒してるよ。そしてどこかな、どこかな、どこがいい。
アルセイヤ湘南。
アレセイヤ湘南、アレセイヤ湘南、よいしょ。あった、アレセイヤ湘南と岡山は終日。
はい。
で61対75アレセイヤ湘南。
はい。
素晴らしい。アレセイヤ湘南、
まあ6人だか7人で新人戦の時は関東を制してるんで。
ああ、関東チャンプね。
でまあ当然1年生とか入って部員の人数は増えてはいますけど、それでも多分そんなにいないと思うんですよね。
そうだね。なるほど。
あとは2回戦から出てくるチームがやっぱり強いところがほとんどかなっていう感じはしますけどね。
そうだな。
ちょっとね、沖縄のね、
三
手原高校がちょっと面白いと思うんですよね。試合結果見てる限りでは。
あ、そう、何高校って。
西原高校です。
あ、西原高校ね。僕が最初の方サイバルって呼んだとこやね。
はい、
西原高校。あった、西原高校埼玉栄とやってますね。86対84の2点差。西原高校。
はい、これ埼玉栄留学生いますからね。
お
あれ どこだったっけな、ペルじゃない、どこだったっけな、なんかどっかのあれがいるんですよ。まあ、ただそういうのを倒したっていうことらしい。
なるほど。ちょっと待ってよ。江藤。
うん。
キャマラ。 アスエアスセエト、
うん、
うんうんうんうん、なるほど。いよ、うん、うんうんうんうん、はい。そして次、
はい、
奈良文化買ってるね。
奈良文化、はい、うん、
桐生一律商業群馬。
桐生一律商業っていうのは、
うん、
あの能代工業のマネージャーやってた、
うん、
西条先生っていう先生が教えてるんですよ。
マニアック、
うん、あのです、西条選手っていうのは、うん、誰の時だ、畑山どっかが能代で畑山選手がいた頃だったかな、
うんうん
うん、あの世代だから田伏が1年生の時の3年生かな。
ああ、あの辺か、
だったかな、うん、でも多分その辺ぐらいなんですよ。で、能代でマネージャーをやっていて、
うん、
大学行ってからまた選手になってましたね。
ああ、そうなんだ。
東京学芸大学でポイントガードで試合出てましたからね。
よく
知ってる。その後教員になられて、
うん、
で今多分その桐生一律商業を教えてるんだと思うんですよ。
なるほど。ここが74-89奈良文化ということになっています。
いいですね、
いいですね。あとは、これ好ゲームだね。県立佐賀北、
佐賀北、はい、
うん、佐賀北対明星、
明星、
明星女子の明星、
あ、あの宮城の、
宮城の、
お
ー、でこれが73-74明星ということになってます。
なるほど。
うんうんうん。あとは今日、昨日の2回戦、
うん、2回戦から、あ、
そうだね、大岡が出てきたりしてますね。
そうですよね。
でさっき言った県立小林、一山に勝った県立小林、
うん、
これ104-55大岡が勝ってます。
はい、
とんでもないな、けだもの急に強いね。あとは大阪1位の大阪桐蔭86-72明秀学園日立、
お、
うん、これが86-72で大阪桐蔭が勝っています。
まあ、明秀学園日立もね、
はい、
ここですよね。
うん、
うん、
そしてどこが強いの、あと
岐阜城とか、
あ、岐阜城とか出てくるんか。
2回戦だから、あと聖カタリナとか、
うんうんうんうん、
この辺が出てくるわけで、
うんうんうんうん、京都聖火対奈良文化、
はい、
106-51京都聖火、
うんうん、
うん、
福岡の聖火女子は、
福岡の聖火女子、あります、県立韮崎やったっけ、
あー、山梨、
山梨、はい、95-47聖火女子、
うん、
うん、強いな。
あの三浦選手の娘さんが確かいるんですよね。
あ、そうなの、
あの九州の聖火女子の方は確か、
あの膝壊した三浦選手、
そうです、
ほー、我々の少し上だね。
そうですね、
うんうんうん、あの、あとはね、どこだい、あ、あれ、聖夜湘南が高知中央とやってますよ。
あ、これ好ゲームだったんですよね。
うん、82-78高知中央、
これ高知中央留学生いるじゃないですか。
うんうん、
で、あれ聖夜は一番背高くても174-175ぐらいの子が一人いるぐらいで、あったの、その子もでもフォワードかシューターなんですよ。
うんうんうんうん、
だからセンターらしいセンターがいないんですね。
なるほど、
そういう中でよくここまでゲーム持ち込んだなっていうところはありますね。
どうやな、4点差やもんな。
うん、ちょっと留学生にどういうディフェンスしてたのかっていうのはちょっと気になりますね。
気になるね、
すごい寄ってこうね、
うんうんうんうん、しかもね、3ピリまで1点差で勝ってましたね。
うん
うん、4ピリでひっくり返された感じです。
やっぱりあんだけ身長差があると体力も削られますからね、
うんうんうんうん、
体張って守ったりしてるとね。
そうやね、
うん、そういうのが出ちゃったのかな。
あとはね、総体、ついこの間あった総体の近畿大会で近畿を制した大阪薫英女学院、
はい、
対明星学園、これ東京、
はい、
これ55-50大阪薫英女学院勝ってます、うん、明星って関東どれぐらいなの？
わかんないですけ ど東京で2番目だと思うんですよ。
あ、東京2位か、うん、はい、なるほどね。やっぱ強いなみんな。
前はほらヤクモがいたんですけど、ヤクモね奥村理香選手抜けちゃったんで、
うんうんうん、
だからまた明星がこう1位争いの方に入ってきてるという
か。あ、なるほど、
もうそんなところだと思うんですね。
うんうんうんうん、
あと沖縄の西原どうですか？
沖縄の西原は今日
カタリナと当たって、
うん、カタリナと当たって63-64西原、はい、
勝ってますよね。
1点差で勝ってますね。
ちょっと今回は面白いんですよ。
お
で、あまりそのどういう選手がいてどうってとこまではちょっと私も見てないんですけど、
うんうんうんうん、
なんかいい感じで勝ってるんですよね。
へ
え、アタリアに勝つってなかなかね
すごいですよね。
うん、
うんうんうんうんうん、なるほど。
あと岐阜城とかは勝ってるんですよね。
岐阜城はボロ勝ちしてます
ボロ勝ちですか？
ボロ勝ちしてますね。岐阜城はよいしょよいしょ、岐阜城は県立高瀬香川と当たってます。
ああ、なるほどね、
うん、116-41、
うんうん、まあこの辺だとねなかなか勝てないでしょうからね、
なかなかね。
うん、
あとは札幌山手と明星、
はい、
86-68札幌山手、
うん、
うん、そして、はい、一番直近の16からの8掛け、
うん、
これが大岡東京成徳、
あ、
これ112-69大岡、
うん、
それから県立西原対県立四日市商業、
はい、
90-85西原。
これ四日市商業って、
うん、
確か去年ウィンターカップでベスト4かなんか行けませんでした？
行った行った行った、
ですよね、うん、だからすごい強いはずなんですよね、
うんうんうんうん、
だからすごいですよね、
うん、
西原
そうやね、これ強いな、西原すげえな。
ただこれ明日大岡、うん、と当たっちゃうんでしたっけ？
明日大岡と当たります
ですよね、うん、ここはさすがにちょっとなっていうところはありますけどね。
な
あ、うん、
ただ食いついていってくれることをちょっと期待しながら明日のバストラ皆さんリスナーさんも楽しみにしておいてください。これ面白いと思います
ですよね。
うん、それから聖火女子と大鳥学園、
うん、
74-59聖火女子福岡、
うんうん
うんうんうん、そして高知中央対大阪薫英女学院、これ58-69、うん、大阪薫英、うん、薫英強いな。
ここで高知を消えましたね、うん、もうちょっと上行くと思いましたけど、
うん、
なるほど。
そしてあと昭和と京都聖火、
うん、
これ64-87京都聖火、
うんうんうんうん、
で岐阜女子対県立阿諏訪福井、
おお、これが強いところですね。
そう、87-74岐阜女子、
おお、
うん、札幌山手対浜松開誠館71-64札幌山手、
うんうんうん、
そして大阪桐蔭対開志国際66-651点差で大阪桐蔭ということになってます。これね今回近畿勢結構頑張ってたよね。
ですね、
うん、
大阪桐蔭といい薫英といい、
そう京都聖火といい、
うん
うん、ということはベスト8に3チーム近畿から入ってますね。
そうだ、京都聖火もですよね。
そうですよそうですよ、これなかなかなもんですよ。
ですね、
うん、直近の近畿大会では1位が大阪薫英、
うん、
2位が大阪桐蔭、3位が京都聖火ということになってます。
なるほど、ワン・ツー・スリーが一応残ってる
んですね。残ってますね。そしてちょっとあれなんですけど大阪府の予選では、
はい、
大阪桐蔭が大阪薫英女学院を破ってるんですよね実は、
うんうん
うん、だから府大阪府としては大阪1位は大阪桐蔭、 うん、2位が薫英女学院ということになってます。
はい
はい、こんな感じで明日のカードなんですけど、大岡対西原、
大岡対西原、
はい、それから札幌山手対大阪桐蔭、
うん、
それから京都精華対岐阜女子、
うん、
それから福岡の精華女子対大阪薫英女学院、
うん、
で皆さんちょっとお気づきになってると思うかもしれないんですけれども、こう学校名にちょっと名前がついてるとこ多くなってきまってますよね。
学校名に名前が、
うん、ごめんなさい、学校名に所在地というか、例えば大阪桐蔭とか、
うん、
桐蔭だけではなくても大阪桐蔭で分かるんですよね。なんかこれだんだんだんだん学校のちょっとコマーシャル的な、ところも入ってきてんのかなみたいなことを思ったりするんですけれども、
うん、
大岡とか県立西原っていうとちょっとどこにあるんか分かんないんですけど、札幌山の手って札幌だな、北海道だねっていうことが分かったり、どういう、あと京都精華学園と精華女子って、精華女子どこにあるのかちょっと分かんないところなんですけど、京都精華女子なら京都だねって分かったりとかって面白いですね。
そうですね、
岐阜女子、大阪薫英女学院とかね、これは本当近畿面白いね。
面白いですね、
ちょっと頑張ってるよね。そうですね、はい、これ明日から楽しみになってるところでございます。
そうですね、
まあ今回はねこういう速報をめいたものしか言えないんだよね。誰か見てくれへんかな、僕明日もちょっと用事があってちょっと見れないんですよ、
うん、
もし見れたら明日の収録でまた教えてもらえたら嬉しいなとか思ったりするんです
けど、まあ、インハイテレビが見れれば、
うんうん、
午前中だったらちょっと見れるかもしれないので、
ぜひぜひ見れるところだけでもかじっといてくださいよ、もんきちさん。
はい、わかりました、
代わりによろしくお願いします。
はい、
まあ今日は速報こんなところでいいかね。
そうですね、
うん、皆さんも369回目のバスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
文吉でした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。